中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院眼科内堀博明先生にお話を伺っていこうと思います。内堀先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなお話をしてくださいますか？
本日は、皆様にですね、知っているようで知らない緑内障というテーマについてお話しさせていただきたいと思います。
はい。
本日は緑内障という病気なんですけども、聞いたことがあるけれどどんな病気かと聞かれると意外と知らない方も多いと思います。緑内障は40歳以上の日本人の約 5%、20人に1人の割合で発症していることが分かっていますが、驚くことに実際に受診されている患者さんは全体の1割程度です。すなわち残りの9割程度の方はですね、これに気づかずに過ごされているという現状があります。本日は皆さんに緑内障という病気を知っていただく良い機会となれば幸いです。
はい、先生に緑内障についていろいろと今日は教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずなんですが、緑内障どんな病気なのか先生教えてください。
緑内障はですね、視神経といってですね、目の中の神経の形がですね、特徴的な変化を起こすことで、見えている範囲、視野といいますが、これが狭くなる病気です。
はい、よく聞くのが緑内障になった目が見えなくなるなんて聞くんですけれども、やはり失明という危険はあるんですか？
皆さんの中にはですね、緑内障イコール失明する病気というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、
はい、
緑内障イコール失明という概念は古くなりつつあります、
うん。
もちろんですね、中には失明してしまうようなですね、厄介な緑内障も存在することは事実ですが、早期発見早期治療によってですね、日常生活に不自由を感じないような視機能の維持を目指すことも、可能となってきています。
早期発見早期治療が大切な病ということですよね。先生、人間ドック受けられている方も多いと思うんですが、この人間ドックで緑内障というのは分かるんでしょうか？
はい、人間ドックですね、皆さん受けられている方の中で、視神経乳頭間音拡大とかですね、網膜神経線維層欠損という文言で引っかかっている方がおられるかと思いますが、
はい、
これをですね、言い換えるとあなたは緑内障疑いですよということになります。
はい、
神経乳頭間音拡大というのはですね、目の中の神経の入り口にある生理的なくぼみがあるんですけども、
うん、
まあ、これが大きくなるということです。
はい、
これはですね、目の中の神経繊維といってですね、神経の束のようなものが、あるんですが、それが、まあ、すり減ってきている可能性があります。
はい、
神経にではですね、サイズに個人差がありまして、まあ、人より神経乳頭のサイズが大きいとですね、生理的なくぼみもですね、それに合わせて大きくなりますので、
うん、
必ずしも異常とは限らないんですが、検診などで引っかかった場合はですね、必ず眼科の診察を受けるようにしてください。
うん、名医者さん行くとよく眼圧っていう言葉を聞くんですけれども、眼圧というのは何でしょうか？
眼圧というのはですね、緑内障についてお話す上で基本となる言葉です。
はい、
眼圧とは、すなわち目の硬さを表す数値なんですけども、
うん、
皆さん眼科をですね、受診された際にですね、目の前に突然空気が飛び出してくるような検査を受けられたことを、ないでしょうかね。
ありますね、シュッてやるやつですね。
そうですね。
はい、
ご存知の方も多いかもしれませんが、あれは眼圧を測定している検査です。
はい、
目の中にはですね、房水という目の中を循環する水のようなものがあります。
うん、
この房水がですね、循環することで目の硬さをある程度ですね、一定に保ち、これによって眼球の形状が維持されています。
うん、
眼圧というのはですね、1日の中でも時間帯やですね、また季節によっても変動します。
はい、
一般的には冬場にですね、高くなることが知られています。
うん、緑内障、この眼圧にね、大変大きく関わっているということですけども、眼圧がじゃあ正常範囲内だったら大丈夫ということになるんですか？
緑内障はですね、古 古くからはですね、目の硬さが硬くなることで目の神経が障害される病気として理解されてきました、
はい。
しかしですね、近年はですね、研究が進みまして、正常眼圧緑内障といってですね、眼圧が正常範囲内にあるにもかかわらず緑内障を発症することが知られています、
はい。
実際にですね、日本人の緑内障の約7割がこの正常眼圧緑内障というタイプに当たります、
うん。
ですので眼圧が正常範囲内だからといってですね、緑内障になっていない、大丈夫だと安心することはできません。
緑内障はどうして進んでいく病なんでしょうか。
現在唯一分かっている原因は、眼圧です、
うん。
適切な眼圧には個人差があります。眼圧が、その人にとって高いとですね、目の神経に負担がかかり視野が欠けていきます、
はい。
眼圧が高い場合はもちろんなんですけども、正常範囲内であっても眼圧をさらに下げることで、緑内障が進行するスピードを遅らせることができる、病気として知られています。
この緑内障、何か気をつけることってありますか。
緑内障はですね、眼圧以外にもですね、加齢であったりとかですね、血流の低下、酸化ストレスなど様々な要因が、現在指摘されているんですが、
はい。
残念ながらですね、まだちょっと研究段階のところがありまして、今のところはっきり分かっていることは、眼圧です、
うん。
ですがですね、高血圧、高脂血症、糖尿病などのですね、うん、生活循環病などの病気に気をつけることをですね、うん、は、他の病気の発症予防にもつながりますので、普段から規則正しい生活を心がけていただければと思います。
はい。これも私自身聞いたことがあるんですが、緑内障というのは遺伝するものでしょうか。
はい、遺伝の要素は言われております。
はい。
家族やですね、血のつながった方に緑内障をお持ちの方がおられる場合はですね、若くても注意が必要です。
うん。
早期発見や、早期治療が先ほど申し上げました通り、非常に重要な病気ですので、眼科検診を受けていただくことを強くお勧めいたします。
はい。先生、この緑内障になったらどんな症状が出てくるんですか。
はい。緑内障の症状としてはですね、見えない場所が出現する、見える範囲が狭くなるといった症状が最も一般的ですが、残念ながらですね、初期の状態で自覚することはほとんどありません。
はい。
実際にですね、緑内障患者さんが自覚で気がつくのは、かなり進行してしまってからになります、
うん。
この理由としてはですね、普段私たちは両目で生活していますので、片方の目がですね、もう片方の目の見えないところを補ってしまうことにあります。
うん。
でまた病気の、性質上、多くの場合はですね、病気の進行が緩やかなため、ご自身が気づかないということが、原因として挙げられます、
はい。
しかし中にはですね、急性緑内障発作といって、急激に眼圧が上昇することで、強い目の痛みであったりとか充血、かすみ、頭痛、あと吐き気ですね、といったような強い症状が出ることで、分かる緑内障もあります。
うん。この緑内障の検査はどんなものがあるのか教えてください。
はい。緑内障においてですね、最も大事なことは、目の中の神経が緑内障に特徴的な変化が、起こっているかどうかを見ることです。
はい。
眼底検査といってですね、目の奥を見る検査で、神経の形を見ることで、発見でき、これが発見の契機となります。
うん。
眼底検査で緑内障を疑った場合は、見えない場所があるかどうかを調べる視野検査、眼圧検査、近年はですね、網膜の厚みを測定することができる網膜光干渉断層計の進歩もあり、緑内障の診断技術が格段に向上しました。
はい。
一方ですね、すでにもう緑内障と診断されておられる方にはですね、定期的に視野検査を行うことで、緑内障が進行して、ね、いないかどうかを、判断します。
うん。緑内障にはどんなタイプがあるのか教えてください。
はい。緑内障にはですね、大きく分けて2つのタイプがあります。
はい。
1つは開放隅角緑内障、もう1つは閉塞隅角緑内障です。
うん。
隅角というのはですね、目の中を循環する、房水、水の、流れ出る場所、いわゆる排水管のような箇所を指します。
はい。
これがですね、一見外から見て、開いているように見えるんだけども、中の方で実は目詰まりを起こしているものを、開放隅角緑内障と言います。
うん。
一方でですね、隅角が狭くなりついには閉じてしまうために、防水、水のですね、流れ出る道が、阻害されることで発症する、閉塞隅角緑内障があります。
はい。
時々ですね、お薬などの注意事項に緑内障と、書いてありますよということで、患者さんからですね、よくご質問いただきます。これもですね、緑内障のタイプによってですね、薬の使用を控えないといけない場合がありますので、ご自身がどのタイプの緑内障なのか知っておくことは非常に重要です。
はい。
で、緑内障のタイプについてはですね、診察時にですね、特殊なコンタクトレンズ型の器具を用いることで、短時間のうちに診断することが可能です。
はい、
ので、一度タイプについては、主治医の先生にお尋ねいただければと思います。
はい。この緑内障であることが分かった場合、どんな治療をしていくんでしょうか。それとやっぱり気になるのは、治るのかなということなんですよね。先生、いかがでしょう。
多くの緑内障はですね、目薬を使って、眼圧、目の硬さを下げることが治療の基本となります。
はい。
緑内障はですね、眼圧を下げることで、進行を遅らせる可能性がある病気です。ひとたび障害されてしまった神経を回復させる手立てというのはありませんので、残念ながら今の医学でも治らない病気ということになります。
はい。
早期に緑内障を発見できればですね、言い換えれば神経の障害がまだ軽いうちにですね、手を打つことができれば、失明に至る可能性をぐっと減らすことが可能となります。
先生にちょっとお尋ねしたいんですが、知り合いにですね、緑内障ですという診断を受けた友人がいるんですけど、症状は全く出てないんですが、目薬を処方されてるんですって。ところがその目薬をね、全然刺してないっていうことなんですが、これ目薬刺さないといけないですよね。
はい。先ほど申し上げたように緑内障というのはですね、非常に症状が出にくい病気、
はい、
症状が出るのはかなり進行してしまってからということになります。
はい。
で、将来的にですね、やはり見えにくくなる、見えなくならないということにならないためにも、目薬は根気強く、毎日継続することが大事かと思います。
症状出てないからって安心せずに、今ね、目薬処方されている方は目薬きっちりと刺していきましょうね。先生、緑内障が進んでいる場合はどうしていくんですか。
はい。緑内障患者さんにはですね、定期的な検査として視野検査というものを行ってですね、病気が進んでいないかを判断します。
はい。
もし病気の方に進行が見られた場合には、目薬などの治療を強化して、今の眼圧よりも低い値を目指すことで、視野障害の進行を、ある程度抑えることを目指します。
緑内障と白内障って、まあね、目の病でありますけど、緑内障があるので白内障の手術をすればすっきり見えるのではないかなと思ったりしてるんですが、どうでしょうか。
はい。まずですね、白内障と緑内障では病気の場所が違います。
はい。
白内障というのはですね、目の中の水晶体、レンズに当たる部分が濁ることで、起こる病気です。
はい。
一方、緑内障はですね、目の奥の視神経、目の神経のところに障害が出ることで視野が欠ける病気ですので、まず病気の、種類が違います。
はい。
ですので、白内障手術を行ってですね、白内障で見えにくくなっていた部分に関しては改善すると思いますが、緑内障による見えにくさや、見えてないところが、治るわけではありません。したがって術後の見え方にはですね、緑内障の状態や、その他の病気のね、ありなしや程度によってですね、白内障手術をしてどの程度視力が改善するかについては、個人差があると思います。
緑内障の手術ってあるんですかね。もしあるんだったらどんな場合にするんでしょうか。
はい。先ほども申し上げましたように、緑内障の治療の基本は、目薬をすることですが、中にはですね、目薬だけでは眼圧が高い場合や、眼圧ある程度コントロールできているのにもかかわらず病気の進行スピードが速い場合、このままでは見えなくなるという状況下では手術に踏み切るケースがあります。
この緑内障の手術、どんな手術になりますか。
はい。手術についてはですね、大きく分けて2種類あります。
はい。
一つは線維柱帯といいまして、目の中の排水管の入り口にあたる部分、ここをですね、切開してもう一度流れを良くすることで眼圧を下げる手術があります。
はい。
以前はですね、目の外側から、操作をして行っていたんですが、最近では手術器具の進歩によりまして、1ミリ程度の傷口から、手術を行えるようになりまして、患者さんへの負担も、かなり軽減されたと思います。
はい。
もう一つはですね、ろ過手術といって、目の中にですね、バイパスのようなものを作成し、目の中の水抜きを行うことで眼圧を下げます。 こちらの手術はですね、より低い眼圧が求められる進行した緑内障患者さんに行います。術後の成績にはですね、残念ながら個人差はあるんですが、眼圧を下げるだけではなくですね、眼圧の日内変動といいまして、1日の中での眼圧の振れ幅というものを少なくすることで、病気の進行を遅らせることができ、効果の高い手術と言えます。
はい。手術をすれば、この緑内障は治るものですか？
残念ながらですね、ひとたび障害された神経を治す手立てというのはありません。
はい。
ですがですね、手術により眼圧を下げることができれば、病気が進行するスピードを緩めれる可能性はあるかと思います。
まだよく見えているのに、担当の先生からですね、白内障手術をした方がいいよと言われるケースもあると聞いたんですが、そういうふうなこともあるんですか？
はい。皆さんの中にはですね、担当の先生から、あなたの目の中の水の通り道がですね、狭くなってきているから、早めに白内障手術をした方がいいですよと言われている方がおられるかもしれません。
はい。
これはですね、目の中の様々な要素が関連して、隅角という水の通路がですね、狭くなってくる現象が起こります。
うん、
その要因の一つは、白内障の進行です。白内障が進んでくると水晶体が分厚くなることで、目の組織を押し上げることでですね、この隅角という水の通り道が狭くなることがあります。
はい。
あまり隅角が狭くなりすぎると、急性緑内障発作といって、急激に眼圧が高くなる状態になることがあります。こうなってからではですね、治療しても、見にくかったりですね、視野が欠けたまま、戻らなかったり、様々な後遺症が残ることがありますので、最近では予防的に白内障手術を行うことが増えてきています。
うん、
手術を行うことでですね、分厚い水晶体の代わりに、手術用の人工レンズに置き換えることで、水晶体の厚みというものがぐっと減ります。
うん、
そうすることで下から押し上げられたものが、取り除かれますので、隅角が、広がり、将来的な緑内障発作の予防につながることが言われています。
うん、先生、ちょっといくつか質問を私からさせていただけたらと思うんですけれども、視力が悪い人とか目に、ね、何か違和感ある人は普段から眼科へ行くということもあると思うんですが、あまりこう目が、ね、普段の生活では不自由がない人は眼科に行くこともあまりないかもしれないんですよね。でもこの緑内障は心配されますよね。何か自分で少しチェックできる方法ってありますか？
ですね、皆さん、まあ、片目ずつ、手でですね、隠していただいて、見えてないところがないかどうか、見え方、歪みがないかとかですね、そういった見え方をチェックしていただく方法はあるかと思います。
うん、見えない
とこが。緑内障はですね、まあ、先ほど申し上げたように、なかなか自覚症状がですね、出にくく、気づきにくい病気で、普段両目で、我々ものを見てますから、なおさらこう片目をですね、補ってしまうようなことが多いですから、片目ずつ、隠してみるというのは一つ有効かもしれません。
片目ずつ隠して自分の目の前に見えている景色がどこか欠けているところがないか、歪んでいるところがないかをチェックするのがセルフの、方法でチェックできるということですね。
そうですね、
はい、でもそれは 100% じゃないので、やはり検診は受けるべきですよね。
そうですね、今申し上げたセルフチェックだけで全てが分かるわけではありませんので、
はい、
やはり眼科受診というのが重要になってくるかと思います。
今日はなんか知ってるようで知らない緑内障というテーマで内堀先生にいろいろと教えていただきましたが、まあ、40歳以上の日本人における、まあ、約 5%、 20人に1人ぐらいがこの病にということですけども、普段は定期検査とかをやはりした方がいいんですか？
はい、緑内障というのはですね、自覚症状が出にくい病気だからこそ、早期発見、早期治療というのが大事になってきます。
はい、
自分の目は自分で守るという自覚を持っていただき、健康診断などを積極的に利用し、目のチェックを定期的に行っていただくことをお勧めいたします。
はい、いろいろとね、知らないことを知れたような気がします。ぜひ気になる方は眼科の方受診するようにしてくださいね。そして定期検診もチェックするようにしてください。今日は知っているようで知らない緑内障について、西宮市立中央病院眼科内堀弘明先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。